こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。口語訳小型聖書 JC44 は、日本聖書協会が刊行する日本語の聖書で、旧約聖書39文書と新約聖書27文書を収める。内容そのものは、ユダヤ教キリスト教の聖典に属する多様な文書群であり、天地創造、イスラエルの歴史と予言、使徒と知恵、イエスキリストの生涯、初期教会、終末的希望までを含む。本番の特色は、1954年に新約、1955年に旧約が完成した口語訳を小型の版型で読めるようにした点にある。口語訳は戦後の日本語環境において従来の文語訳より平易で簡明な文章を目指して日本人聖書学者が翻訳した日本初の口語体による全訳聖書である。 JC44 は解説書や現代的な注釈を多く備える学習版ではないが、長く親しまれてきた訳文を一冊で通読参照黙想するための実用的な版として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、旧約39文書と新約27文書を結ぶ契約の全体像。本書は単一の著者による連続した論考ではなく、長い時代に成立した66文書からなる聖書全体を収録する。旧約聖書は天地創造から族長たちの物語、デエジプト王国の凶暴、捕囚と帰還、預言者の警告と希望までを扱う。そこでは神とイスラエルの民との契約、立法礼拝、共同体の正義が反復して問われる。詩編、呼ぶ記、箴言などは歴史的出来事を語るだけではなく、祈り、苦難、知恵、死すべき人間の限界を言葉にする。新約聖書はイエスを旧約で待望されてきた救い主として明かしし、その教え、十字架と復活、弟子たちによる福音の広がりを記す福音書、使徒言中書簡、黙示録は形式も目的も異なるが、神の救いが個人と共同体をどう新しくするかという問いでつながる。したがって JC44 を読む際は、一節を格言のように切り取るだけでなく、各文書の種類と文脈、そして旧約と新約の応答関係を見ることが重要である。次に、文語訳から口語訳へ。戦後日本で選ばれた平易簡明な訳文、口語訳は明治期に広く読まれた文語訳聖書を継承しつつ、戦後の国語の変化と聖書学の進展を背景に、現代の読者が理解しやすい日本語で聖書を伝えることを目指した翻訳である。新約は1954年、旧約は1955年に完成し、日本で初めての口語体による全訳聖書として交換された。日本聖書協会はこの訳を平易簡明の文体を旨とするものと説明しており、戦後から高度成長期にかけて、とりわけプロテスタント教会や学校で広く受容された。ここでいう口語体は、今日の会話をそのまま映すことではない、礼拝や朗読にも耐える整った文章を保ちながら、古典的な文語表現による理解の障壁を下げようとする試みである。そのため現在の日本語感覚からはやや時代を感じさせる箇所があり得る一方、長年の使用によって共有されてきた語彙や言い回しにも触れられる。最新の翻訳と逐語的な精度を競うより、日本のキリスト教史に深く根付いた訳文を読み、その文章が形成してきた信仰と教育の言語を理解することに本番の大きな意義がある。さらに、立法、予言、福音書簡を読み分けるための文書別アプローチ、聖書を有益に読むには収録順にただ読み進めるだけでなく、文書ごとの性格を区別する必要がある。創世記やでエジプト記などの物語は登場人物の模範性だけを示す伝記ではなく、神への信頼、不信、解放、契約という主題を歴史叙述を通じて扱う。立法文書では個々の規定を現代へ即座に転用する前に、古代イスラエルの礼拝と共同体を形作る役割を考えることが求められる。予言書は未来予告だけではなく、偶像礼拝、不正、権力の乱用を批判し、悔い改めと回復を訴える言葉である。詩編は教義の説明というより、賛美、感願、嘆き、感謝を神に向ける祈りの冊声として読める。新約では、四福音書を相互に同一化せず、それぞれの証言の重点を味わうこと。書簡では宛先となった初期教会の具体的課題を意識することが重要になる。JC44 は本文を中心とする小型聖書であるため、読者自身が見出し、小説、関連箇所を手がかりに少量を継続して読む姿勢が特に役立つ。こうした読み分けは難解な箇所を安易な一般論へ還元せず、本文の問いを保つ助けとなる。そして個人の救いにとどまらない、正義、隣人、共同体への問い、聖書全体には個人の内面的信仰だけでは捉えきれない社会的共同体的な問題意識がある。旧約の立法には弱い立場に置かれやすい人への配慮や公正な裁きに関する規定が見られる。預言者たちは儀礼そのものを否定するのではなく、礼拝を守りながら不正を行う在り方を批判し、正義と生きれみを求めた。福音書におけるイエスの言中も、病人、罪人とみなされた人、社会的に終焉化された人との関わりを通じ、隣人とは誰か、やらしとは何かを問い直す。使徒書簡では 異なる背景を持つ人々が一つの共同体として生きる際の対立、奉仕、責任、相互配慮が扱われる。これらの主題は聖書が抽象的な倫理書ではないことも示す。本文はそれぞれ特定の歴史的宗教的状況から語られているため、現代の制度や争点へ単純に当てはめることはできない。しかし権力、富、排除、和解、共同責任という問いを避けない点で、読者が自分の生活と所属する集団を吟味するための基準を提供する。口語訳の比較的平明な文体は、こうした問いを日常的な読書の中で受け止める入り口となる。最後に、小型版 JS44 が支える継続的な通読朗読目想の実践、 JS44 の小型という仕様は、聖書を一度に読破するためだけでなく、日々開いて読み続けるための使い方と結びつく。携帯性を意識した一冊に旧新約全巻が収められているため、礼拝学び、個人的な読書に同じ本文を持ち運べる。小型本であっても本文は膨大であり、聖書は短期間で全内容を理解できる書物ではない。むしろ1日の箇所を限定し、前後の文脈を確認し、必要に応じて別の翻訳や仲介書と照らし合わせる反復的な読み方に向く。特に口語訳は、長年にわたり教会や学校で読まれてきた背景があるため、礼拝で耳にした表現を自宅で確認したり、世代間で共有された訳文に触れたりする用途にも適している。一方、小型版ゆえに詳細な歴史背景、本文批評、地図、豊富な注釈を必要とする専門と研究には補助資料が必要となる。 JS44 の価値は、その不足を万能に埋める点ではなく、聖書本文に繰り返し立ち返るための簡潔で耐久的な読書の基盤を提供する点にある。結論として、口語訳小型聖書 JS44 は、聖書を初めて手元に置く人、戦後以来のプロテスタント教会で親しまれてきた訳文を読み直したい人、礼拝や個人の黙想のために旧新約全巻を携帯したい人に適する。一冊の中に物語、立法、司会、予言、福音、書簡、目次文学が共存するため、宗教的関心限らず、西洋思想、文学、美術、歴史で繰り返し参照される主題の基礎資料としても有用である。読者は創造と契約、苦難と祈り、やらしと和解、正義と共同体、希望と終末という主要な問いに原点の日本語訳を通じて直接向き合える。ただし本版は小型の本文版であり、歴史的背景や難解な箇所を深く検討するには、仲介書、聖書、地図、複数訳の対象が望ましい。最新の共同訳や詳細な仲介付き聖書と比べた際の特色は、1955年完成の口語訳が持つ歴史的自治と平易簡明を志向しながら長く教会学校で共有されてきた文章にある。日本語聖書翻訳の変遷を知る読者にとっても、日常的に本文を読む読者にとっても、 JC 章4は単なる縮小版ではなく、特定の時代の日本語と信仰実践を現在へつなぐ版である。ご支援いただける場合は、日本聖書協会ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。